加瀬浩司です。
中澤雅智です。
平井正幸です。最近ね、プロジェクトハーミットさんの舞台の稽古が始まりましたね。
もう始まってるんだね。
はいはい。で、最初のうちはちょっとワークショップ的なあのシアターゲームをやってたりするんですけど、
まあ、みんなの団結力をね。
そうだね。そうやっぱ、稽古といえば最初はその息の合わせだよね。最初そのワークショップ的なゲーム的なやつとかもやって、まあ、それぞれのキャラを知ったりとか、割とね共演者だから長い付き合いになるからさ、ちょっとこう距離感を縮めておいてね、それで、かわいいなとかっていう女の子を見つけたり見つけなかったりね、
そういうのはな、
だから仕事上はない。その学生演劇の頃はそういうのだらけ。
終わってからにしてね。
そうだね。全部きれい、ね、やるならきれいにやろう。そうじゃなくて、ないないない。それはないと思うけど。それで。
で、やっぱりね、体を動かすってね、大事だって思ったね。
うん、なんか体を動かすことやったの。
結構いろいろやってる。
そう、うん。なんか鬼ごっこ的なものだったりとか、あのなんかこうマイムでキャッチボールしたりとか。
パントマイムね。
そう。やったりしてね。
あとそもそも罰ゲームがスクワット5回とかね、
だからもう稽古終わりのね、お腹の空き具合がね、
あれあれ、
そう、飯がうまい、そしてすぐ寝るすぐ寝落ちる、いやー、体動かしたら結構睡眠不足も解消されるなっていう。
ああ、それはそうね。まあ、体を正常に動かす、運動することによってね、代謝とかがね、良くなるわけだからね。
なんか中澤さんが何かをね、物言いたげたんだけど。
何が別に。
あれあれっつってるから。
いや、なんかほら、こう、結局、なんか運動するから、ちょっと体が健康的になってきたんじゃないのかなって話かと思ったら、飯食って寝て
あ、でも確かにそれもある。あの、健康的になってきてるっていう。
でも動かし、体動いてる分には、吸収して結果プラマイゼロになってるんじゃないかなと思うと。
いや、プラマイゼロでいいんだもんね、別に、
健康的な感じでね、
フラットになってるわけだ、
そうか、ダイエットってわけじゃない
もん、ね、別に鍛えてるわけでもダイエットしてるわけでもなくて、健康、ベスト健康状態を維持して走り続ければいいだけだから、
しかもある程度エンジンがかかってる状態でプラマイゼロにできるんだから、すごい健康的だ。
逆に成功だよね。
そうだよ、
見習った方がいいよ、中澤さんもだから腹減ったっつって帰って飯食って寝るっつって寝る
運動したらね、
運動した日の帰りはもうそういう風にしちゃう、え、飲まないの？
飲む時も飲まない時も、
何回か飯は行ってる。
いや、飯行くかどうか聞いてないで、飲んでるかどうかを聞いてんだよ。
飲みはね、まあ飯食ってるとこにはほらこう時々ジョッキがあったりするじゃない。
時々あるぐらい、あれと僕さ、飲んでる劇団員たちとか好きだからさ、なんか飲んでほしいみたいなね。いや、いいんだよ。じゃあそっちで飲まないから僕らで飲もうよ、ちょっと一回。
じゃあ、
どんだけ飲みたいか。
だってさ、最近、また3人で飲んでなくない？
まあ、確かにね。
あれか、僕が参加してるだけの話だったら、ドラマティカルマーダーの第1話の放送日ぐらい。
ああ、そっか。
ああ、家飲みもね。家飲みでもいいんだけど、ちょっと外で飲みたいんだよね。なんかちゃんとした生っつって、生飲みたいな、焼きたての焼き鳥、そういうのいいじゃん。
確かにね、
そういうのいいじゃん。キンキンに冷えた浅漬けとか、
浅漬けが
冷蔵庫に冷やしてある。
なんか何か言おうとして収まらない時は掘り下げないが吉。それでは今回もやってまいりましょう。プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、お酒飲みながら大きな声で話すのが好きなので、飲み屋に行って気兼ねなく大きな声で喋ってたい、アルビノエンターテイナー加瀬浩司です。今回もよろしくお願いします。
どうも、飲み屋でも家で飲む時も割とじっくり話したいタイプなので、そんなにテンションは上がるタイプではありません。周りの人のノリによってはめちゃくちゃ上がりますが、そんな感じです。中澤雅智です。
どうも、飲み屋でも家でもお酒を飲むと結構すぐに あの酔っ払うというか眠くなるタイプです、
ね、
平井正幸です。
すぐね、
ポワーってするからね。
この番組は粕谷浩二、中澤雅人も平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はいはい。
さて、今回はねメッセージをいただいております。
お、はい、
結構長めなので、はい、早速いきたいと思いますね。
お願いします。
リサさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいてます。皆さんにお聞きしたいことがあり初メールしました。
おお、はい。
私は今高校1年で放送部に所属しています。部員が少なくラジオドラマや映像作品でも超少人数で作るため演技があまり得意ではない私も出演しなければならないのです。
あ、懐かしいな、なんか
私はどうしても本番に力んでしまうので、ザ・セリフ読んでる感と、うねりがものすごいのが悩みです。皆さんのように自然に爽やかに演じたいのです。僕らが自然に爽やかかはちょっと
分、まあ、かんないけどね。
そこでアドバイスとして普段意識していることなどあれば教えていただければ嬉しいです。粕谷さん、中澤さん、平井さんのますますのご活躍を願ってます。
はい、ありがとうございます。
PS、 アニメドラマだのクリアの中澤さんの声がとっても好きです。
ありがとうございます。
私もふわっと雰囲気を出しつつ演じられるように頑張ります。
はい。
コラムのオーディションの話は感慨深かったです。
あー、
いただきました。
受かりて
ー。あの、その感慨深いところにはまんないそこは PS の方だから、うん、後付けそこはまあ、はい、まあ置いといてですよ、うん、ですって。自然に、皆さんのように自然に爽やかに演じたいっていう、普段意識していることなどあれば教えていただきたいとのことですよ。
そうか、
なんだろうね。
リサさん、名前的には女性だよね、多分ね。
爽やかにね。
うねりって、うねりって何？
うねり、なんかセリフないかな。あ、ここに、ここにちょうどいいのが。
今日のやつ
ね。今日のやつね。うねりね。
うねりって やろうと思ってできる。
いや、全部大切にしようとしたら生まれるかもしれない。でもまあ、あれだな、確かになんつうかこいつの見た目には人生の深みとかはないな。
とはいえ考えてみればこいつにキラキラした若さとか輝きとかもないよね。
こんな感じ、こんな感じだ。
わかんない、わかんない。
まあ、うねりの見本を見せてくださいっていう難しい課題になっちゃった。でもなんかそうだね、自然な言葉の流れ、うん、音の流れではない、うん、
わざとらしい、
まあ、うねうねする感じだな、うん、ああ、なるほどね。
例えばこれをさ、ものすごく自然にというか普通に喋るみたいに読むとさ、まああれだな、確かになんつうかこいつの見た目には人生の深みとかはないよな。
とはいえ考えてみればこいつにキラキラした若さとか輝きとかもないよね
みたいな感じになるんだけどね、
だからやりすぎてもなさすぎても、まあ作品によってだけどね、なんか自然な感じ本当に
その自然な感じ、爽やかな感じ、自然に爽やかな感じで、なんか普段意識していることとかありますかって。
なんだろう、
やっぱ読み慣れることかな。
ああ、
よく言われるのはこう何回も何回も読んでるとだんだんこう芝居じゃなくなってくるみたいな、言い慣れちゃうと今度こう芝居じゃなくなるみたいなことは言われたりするんだけども、あ、じゃあもうそのあれだよ、その身近にある教科書とか本とかそういうのを読む。
本能寺の変とかって言ってろってこと？
ああ、結構力んでるね。
なんで歴史の教科書持ってきたんだよ。国語の教科書とかあるでしょ。
ああ、国語、ああ、
ね、あるでしょ、あるでしょ。
教科書って言ったら僕、社会が割と好きだったからさ。
それ完全に個人のあれだから。まあでも、まあそれこそ、その、リサさんにとっての、その、読みたいとか楽しいお話とか教科書とかを読み、慣れること、読み慣れること、
声出して読んでみる、
そうとかね。やっぱどうしてもこうちゃんと言わなきゃ失敗しちゃうかもみたいな気持ちがその硬さを生んでるところがあると思う、からそういう意味ではもう何が来ても読めるってぐらいに読み慣れること。
あ、とか、ね、じゃあこの 課題っていうか自分がやってるものがラジオドラマだったり映像作品だったりして台本があるんだったらそれを声を出していっぱいやるでもいいわけ。
それするとね今度ね芝居じゃなくなっちゃうところが
あるんだよ、ね、あそのやるべきところが崩れちゃうんだ。
そうそうそうそう
そうなんだ、うん、じゃあ難しい。その台本以外の何か、うん、まあ本当国語の現代文とかでね、うんうん、とかなんか、まあ、たまにセリフ入って字の部分がずらーっと並んでるとかを声に出して読んでみる、
うん、どうとかね、うんうん、
あと想像することかね。
お
なんか例えば情景だったりとかその、うん、セリフ喋ってる人の状態、
時は世紀末とか言ったらこう世紀末を
こう、そうそうそうそう、うん、あら、砂嵐がで向こうからモヒカンの兄ちゃんたちがいっぱい
核の炎に包まれた、
そうそうそう一個だね妄想力
すごい限定されて
るそこに救世主が
続ける、
あ続ける
今平井さんの場合だから返す、平井さんの番だから返す、
あだから例えばそのまあ細かいことを言っちゃうと春夏秋冬でも簡単なわけ、あ簡単なんじゃないや、あの違うわけですよ、うん、暑ければ暑い感じが出るだろうし、うんまあ、極端なことを言うとね寒ければ震えてるっていう、うんうん、そんな、
ね、あとはね、うん、あとはね僕がよくその後輩とかに言ってるのは、うん、誰かの真似をしなさいって言ってる、
うんうん、
あのこう例えばこうその本を読んでさ、
うん
じゃあ例えばその今いるプロの方々で誰の声をイメージできるかとかさ
あ、うん、今プロの方々でって言っちゃった瞬間にちょっとああって思っちゃったけど、うん、皆さんのように自然に爽やかに演じたいのですって言ってる、
うん
うん、
皆さんのように自然に爽やかに演じたいみたいだから、うん、じゃあ僕らの真似
して、でも僕らも含めて
僕らの真似をあの山ほど出てるポッドキャストのコントとかドラマ
あ
を耳コピしてやってみる。
なるほどね。なんだったら 1,2 個テキストあげてみる、シナリオ、
まあ、でも男だからね、
いや、いやいややれるやれるよ
やれるか。
いやでもだってこれに関してはなんか文字を読むのが苦手とかっていう話ではなくて、うん、その自然に読むとかっていうのが課題なわけだから、その別にさ、そのセリフ自体は別に書き換えてもいいわけじゃん。
そうそうそうそう、
自分で書き起こしたら書き返してもいいわけで、で男じゃなきゃやれないコントドラマってそんなにないから、
うん、
俺を私に変えるだけでそのままいけるやつもあると思うから、うんうんうん、僕らの真似をするっていうのも
そうね、
なくはないね。
そうかもね、
うんうん、まあお手本として立派かどうかはちょっと
ちょっと
あんま自信が、うん、
ややそのいわゆるこうどちらかというとコント的な、
しかも当て書き的な、なんかこうなところ僕らのポジションに合ったセリフになってるからちょっとね、あのやりづらさはあるかもしれないけど、
でもやっぱなんかせっかくこう僕らが作ってるのもたくさんあるし、
うん、
聞いてもらったりとかして、
うん、
あの
そうだね、
なんかね、
そうだ、自分ならどうするだろうっていう思うこと、う
ん、ああ、なんか人がやってるのを聞いたりとかね、
そうそうそうそう、う
ん、
自分なら例えばこのコントを聞いて、ああ私だったらこうやるかもなって、こういう言い方するかもな、うんうんうん、みたいなのも想像するのも楽しいかもね、
うんうん、そうだね、なんか途中から少し優しいお姉さん口調に変わったよね今
そうかしら
あ全然ウィスパー寄りになっちゃったし、うん、急に声張らなくなっちゃった。
逆もあるよね、その、うん、それこそさっき言いかけた話だけども、うん、あの人だったらどうするんだろうみたいなね、
うんうんうん、
あの人だったらどんな声になるんだろうみたいなね、
うん、
そういうところから真似してみたりとかね、
うん、
っていうところかな。やっぱ今いっぱい聞けるから、
うん、
そうだね、うん、
良い時代になった、
うん、
生む
今日はよくキャラが変わるね
コロコロ
と変わるんですね。
やっぱ僕自身もこう憧れのね先輩方の声を聞いたりとか真似 したりしながら得てきたものっていっぱいあったからね、
うん、
なんか自然に喋れるようになるにはこう自然にというか、自分がいいなって思うものを自分の中に取り入れるのがいいんじゃないのかなって思ったりは、
うん、あ、うん、いいね、
するね。
あとは もっと僕が今ライトに思いついたのは、
うん、
それこそヒーローの真似をしてヒーローになったつもりになるような感覚で、あの演技で役に入るとかよく言うけど、
うんうん、
もっとごっこ遊び的に私こういう人みたいな こういう人だったらこういう風にやるっていうつもりになるっていうのでも多分自然感は変わる気がするね。演技やろう上手にやろうって言ったらさ、なんか難しくなるじゃん、それこそどこを立ててとか、なんかイントネーションがとか言い始めるとぐちゃぐちゃってなるかもしれないけど、私小工場って言いながら、じゃあ始めますみたいな。
小工場そんなんじゃねえよ。どちらかというと結構ひどい目に遭ってることの方が多いよ。
じゃあ始めますみたいな時にもうごっこ遊びでね、わかりましたって言ってもう急に入っちゃうみたいなので遊ぶような感じでやったらもっと楽になるかもしれないね、うん、
なんかね。でもそもそもどんなシナリオなんだろうね、
わかんないね、
う
ん、
気になるね、
うんうん、コントだったら僕らお手本にしやすいけど、恋愛ものだったら結構お手本ないからね、うち。
そうね。
うちなかなかお手本やってないからね。ぜひなんかこういう風にやってみましたとか、もしくはこういうのを放送部でどっかのコンテストとかに出しているんだとしたら入賞しましたとか、
あー聞きたいね、
なんか結果とかも出てみた、出たりするんだったら聞いてみたいなと思いますね。あ、もしくは文化祭とかでもやってんのかな。
あ、そういうのはあるかもね。
時期的にはそうかもしれない、ね、
時期的には僕も作ってたな。
話が長くなりそうなんで一回締めていいですか。
あー、そうしよう。
それでは一旦お知らせのお時間です、うん、
はい。
どうも、平井正幸です。まっすぐでマイペース、あんこが好きです。あ、ツイッターやってます。なんかいいなって思ったことなどのんびりまったりつぶやいてます。気になる方はアットマークそれひままでどうぞ覗きに来てくださいませ。ブログ、それは平井正幸のブログやと思いますもやってます。どうぞよろしくお願いします。平井正幸でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりをお送りしております。
はいはい。
結構ね、久々に語りましたから、
うん
まあ、後半に関しては肩の力を抜いて、どうでもいい話をしていこうと思うんですよ。
うんうんうん、
どうでもいい話って知ってる？
はい。
どうでもいい話って知ってる？
うん、
う
どうでもいい話って例えばどういうのか知ってる？
例えば今日は雨降ったな。
ああどうでもいい、どうでもいい、
なんかすげえバカにされてるみたいな気持ち。
腹減ったな。
ああそうそう、どうでもいい、どうでもいい、あと平井さんの誕生日だな。
ああどうでもいい、どうでもいい、
どうでもいい、どうでもいいのかよ。中澤さん、僕らの大事な仲間の誕生日だろ。どうでもいいってどういうことだよ。
どうでもよくはないけど、今の流れだったらそうなるだろ。
してやったりということで、うん、9月3日に、
はい、
平井正幸さん、
はい、
誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと事情があっていつもより声小さめだけど、おめでとうございます。
双子の妹さんもおめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
何歳になったの？
32になります。
あ、
はい、
32か32
でございます。
あ、まあ特別なんでもない数字だな、32。
まあね、そんな。
いや僕ね、この前、うん、あの友達と話してて、うん、実は、まあ、29から30も結構なんかうわ年取ったって思ったけど、30から31もなんかああ来たって気がしたんだよね。
うん、
でも31から32ってどうでもないよね。
だって31の時31アイスクリーム食べに行ったもん。
おう、え、なんかもらえるの？
何も。
ああ、ただの自分の中の、
そうそうそうそう、31、31みたいな感じで。32、32、なんかあったっけ。
32ね。
じゃあ平井さんの32歳がメモリアルなものになればいいなと思って、プレゼントを用意したので渡しましょうか。
はい、
ぜひ。
じゃあ渡しますよ。
はい。さ、
さ、さ、
え？
それでは、8月31日分で、あんまり外収録をしないねという話をちょろっとしましたが、
はい。
今から外に行きます。
え？
出てってで、早く早く出てってで、早く出てってで。
え？
あとは多分後でちょっと後でちょっと、
うん、
後でちょっと編集、
玄関開けるよ、玄関
で後でちょっと編集する。さて僕ら外に来ましたけど、
はい、来ましたけど、ね、ちょっと
今回平井さんへのプレゼントは、は
い、なんか鍵渡されたんだけど、
これです。
こちらです。
自転車？ マジで。
平井さんへのプレゼントはそう自転車です。
自転車です。
マジで
これね。
マジで。なえあおお。
ちなみに本物かどうか鍵開けて、
鍵開けてみ。
刺さらない。
下手か。
どれどれ、これ
下手かよ。
上これか。あ、これだ。開いたよ。
お前の自転車で。
マジでありがとう。
平井さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。おお自転車が来るとは全く予想してなかった
ね。
どうこの事情により深夜だからあんまり声張れない感じの感じ
ね。声出して
外で荒れな感じ、
荒れな感じで、
雨しとしとしてるし、
そう雨降っちゃってるけど、うん、ありがとう。めっちゃチャリか。おお、
じゃあ一回鍵かけて中戻ります
か。分かった。
撤収。帰れ怒られるから。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
やったね。
なんで自転車？
いい感じになったね。
え？
なんで自転車？
引っ越したタイミングかどうかで自転車ないんだみたいな話を聞いてたで、うんうん、
え？
で、多分自転車あったらこいつ喜ぶなって思って。
そう。
自転車持ってる。
あれ？自転車なくしたよね。
なくしてない。
あれ？
ある。
今
ある。
あ、え？家に？
家にある。
嘘だろう。絶対ないよな。マジで？
マジで。
嘘だよ。
でも嬉しいけど。
ちょっと待って、ちょっと、
うん、あ、分かった。じゃあ
一回僕の頭を整理させてくれる。
オッケーオッケ
ー。すげえ自転車ない感あったよ。
え？ね。
すげえ自転車持ってない感あったよね。
マジで？
だからここに来るのもさ、自転車使ったことないじゃん。
うん、使ったことない。でも自転車持ってる。
え？僕はどっかのタイミングで、なんか自転車ないんだっていう話とかをして、
え？したっけ？
引っ越しの時、前持ってたけど今なくてっていう話をしてた気がするんだよね。
自転車置き場がないっていう話をしたかも？
おお、じゃあもう一回僕死ぬわ。
待って。
いや。
分かった。あの、じゃあ
恥ずかしし死ぬ。
じゃあ、じゃあ、
うん、嬉しいよ。
じゃあ平井、あの前使ってたの俺にくれ。
あ、分かった。
マジで。
やべ、こんなグズグズになるとは思わなかったよ。
で、聞いて、俺もう、あの、今、あの、母チャリ使ってんだけど、
うん、
まあ、あの、読んで字のことし、母チャリなんだけど、
うん、
あの、母チャリの、あの、ペダルの、うん、あの回してるチェーンの部分で、うん、カッチョンカッチョンカッチョンってなんかホラーっぽい異音が出るようになってて、
ね、聞いてその話、うん、その話どうでもいいから聞いて、
あ、いいよ、最初のどうでもいい話にな
って僕恥ずかしししそうな。え、なんか前、うん、飲み会とかで飲んでた時に、
うん、
僕自転車なくてみたいな、一輪車が今やっててさ、ガッハッハみたいな感じで、
うん、
で、なんか俺も自転車ないねみたいな話をしてて、で、知り合いがなんだよ自転車ぐらい買ってやるよガッハッハッハみたいなのを一緒にしてたはずなんだけど、
嘘、あれ。
ええ、
まあでもあるっていうにはからにはわざわざさ、
それ
わざわざわざわざ持ってないのにあるんだっていう、そのサプライズ潰しはしないと思うから。
死にて
え
な
ぁ。いいんじゃねえの。なかなか新しい自転車買うことないじゃん。
なかなかね。
いや、うん、もう今二人の声とか聞こえないの。死にてえな、すげえ。
ちょうどね、
恥ずかしくて、
あの折りたたみ自転車なんですよ、僕の。だから
思い出したよ。この人折りたたみ自転車だって言ってたことあった気がする。
うん、
そうか。
だから。
ああ、でもそうだった気がする。分かった。
あ、でも
こいつが折りたたみなのが悪いんだ。こいつが折りたたみなのが悪いんだ。
ごめんね。なんかね。
いや、だったら折りたたみ自転車僕にくれよ。じゃあ、僕ゼロなんだよ。手元僕ゼロなんだから、自転車が。
お、
僕はゼロでしょ。
うん、
ユウたち11でしょ。
今まで、まあね、ほぼ 0.5 になりかけてる。
じゃあごめんごめん、その自転車の行方はまあ一旦
置いといて、置いといて、
で、平井さんに自転車をあげた、で平井さんは自転車を持ってた、うん、僕が恥ずかしいしするっていうのに対して何かちょっと結論付けてくれない？誰か結論付けてくれない？このポッドキャストの終わりを決めてくれない？誰か。
大丈夫、巡り巡って誰かの元にはやってくるよ。
自転車が
幸せは
まとまらないよ。自転
車が軽く宣伝したいんですけどいいですか？
そうだね、気持ちを入れ替えて告知しておこうかね。
はい、
う
ん、私が一応主催としておりますプロジェクトハーミットの第2回公演が決まりまして、
はい、
タイトルがのぼえら鳥かご殺人事件ということで、日程が2014年10月31日金曜日から11月3日の月曜祝日まで、場所が、西武池袋線東長崎駅の近くにあるテアトルラポという公演になります。はい、こちらの方料金が3500円で全席自由となっております。予約開始が9月15日からになっておりますので、どうぞそちらのチェックをお願いいたします。
はい、
はい、平井正幸君も出てます。はい、僕も出ています。
はい、よろしくね、
よろしくお願いします。
はい、その、うん、その現場に僕はじゃあ
自転車で来れるよ。
自転車で行きます。うん、何どういうことだよ。なんだよ、どういうことなんだよ。
そういうこと、
全然よくわかんない。じゃあ僕の中では深い深い闇を抱きながら今回三色丼エンディングに入りたいと思います。
はい、
いいですか？
なんか、うん、BGM が入りづらいかBGM 多分どっから入ろうみたいな感じになってると思うけど、
そんなことはない。 BGM 入れるときは機械的な作業。ただこのこれを僕は今でこそ恥ずかしししそうになってながらも二人を目の前にして踏みとどまってるけど、編集段階で 2,3 回これを聞いている時の僕が多分最後の日だよね。僕が終わる最後の日だね。次回配信は9月11日木曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手もも
う平井の誕生日もそうだし、カスヤの誕生日もそうだし、結構こうサプライズが難しくなってきてますね。もうこういう悲劇を繰り返さないためにもあらかじめ言っておいた方がいいかなと思います。今欲しいのは靴か自転車、中澤正友と。
これも ある意味サプライズだよね。うん、うん、びっくりした。でも嬉しいよ。平井正幸と。
僕は別になんか後悔とかしてるわけじゃないし、サプライズにこれからも挑んで、相手のことを思って相手の顔を思い浮かべて、これをもらったらきっと嬉しいだろうっていう思いで突っ走ります。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。あ、今言ったの僕皆さんから欲しいんじゃなくて、
さようなら、
そうです、ログ的な意味合いでのやつ。
さようなら、
帰るなら
静かにして、さようなら、
さようなら、さようなら、自分で
静かにして、さようなら、
さようなら、自分で。